皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
しましたか？
QSI
アマチュア無線に QSI がつきもの。でも人生だって QSI の連続じゃありませんか？
厳しい。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社、そして東亜無線電機株式会社の提供でお送りいたします。 It's time for QSI. Do you copy? Shall we start?
はい、こんばんは。 JK1 ブラボーアルファのベンバーです。
そして J1 オスカーシエラブラボーの小浜です。
はい、東京 UHF コンテスト出ました。59030どうぞっていうわけで、40曲の方 QSO ありがとうございました。
ああ、結構やりましたね。
サトーパーズ。
サトーパンツ、サトーパンツ、サトーパンツ。
パンツじゃないよ、サトーパーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの町、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
今週の活動報告。
オープニングでは東京 UHF コンテストのことを私言いましたけども、頑張って私も40曲ちょっとの方と共演奏して頑張って楽しんでまいりました。
はい、
それにちなみましたコンテストのことメールいただきましたのでご紹介しますね。
はい、
これはですね、さいたま市の北さん、 JI3AES、 いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。ご無沙汰していますが、私は変わらず運用しています。いいですね、運用していますね。11月23日は東京 UHF コンテストに参加しましたが、皆さんはいかがでしたでしょうか、ね。東京 UHF コンテストは当該局同士の更新も点数が入りますので、オンには入れ、430メガの FM は久しぶりに空き周波数を探すのに苦労しました。いや本当でした。本当20 kc ごとにね、ダイヤル回しててもずっと上も下もメインを中心にね、いっぱいでしたよ。
ああ、いいですね。
そんな中、今回は伊豆大島に移動されている局があり、珍しいマルチをいただきましたが、いいですね。そういうの本当に1マルチ増えるとね、バーンって数字が伸びる
からね、
点数がね。パソコンに入力してみましたら、なんと大島町とは開局以来41年で更新だと分かり、過去に HF での更新もなく、初更新が 430FM ということに。開局以来41年、初めてってことかな、ね。延々大島から埼玉市までよく飛んできたものでした。本当ですよね。グランドメガでよく飛びました、
ね。いや本当そうだと思いますね。
FM でね、結果165局と楽しい、165局と更新し、楽しい半日を過ごさせていただきました。
はい、
さてそんな私こと、10月19日に発売された CQ ハムラジオ11月号にアンテナのユーザーレポートを書かせていただきました。
え、そうなの？
知らなかったよ。早く言ってよですよね。
気がつかなかった。
もうね、読まなきゃいけないね。で、コウモさん CQ 買ってるでしょ。買ってないの？
年に1回ぐらい。すいません、ごめんなさい。
とにかく入手して読みましょう、はいね。移動用のアンテナでお手軽に HF に出るために購入したんですが、短くても実用になることを実感していますが、そんな私は12月1日2日で仕事で JCG1006、伊豆八丈島に行くことになりました。
いやちょっと遠いですよ。
遠いですね。八丈島です。大島じゃないんですよ。
ここ、
遠いですよ。これが読まれる頃には終わっていますね。ということで、この放送は12月3日ですので、北さんは昨日おととい、運用されたんですね。あくまでも仕事 あくまでも仕事ですので、日中は仕事をしていますが、夜には数時間ですが宿からそのアンテナで HF に出ますということでメールされました。
結果楽しみです ね、
うん、で後日またメールをしますということですから、うん、この12月のね運用のことはまたレポートが来ると思うんですが、はい、とにかくどんなアンテナのレポートを CQC 変えていらっしゃるのか、これは見たいです。
ちょっと調べましょう。
もうすぐに見たいですね、うん、もう明日本屋さんか、まあ、本屋さんじゃなくても、図書館でもいいですね、
うん、ね、そうですね、
行、ね、ってみたいと思います、
うん、はい、
さてさて、北さんありがとうございました。まあ、今回の、ね、UHF コンテストでは私は北さんとは QS はできなかったんですが、私はですね、うん、まあ、23日祭日は午前中に火事がありまして、全然無線をやるどこじゃなくて、うんうん、まあ、X が仕事だったもんですから、うん、今日の晩ご飯作っといてねぐらいってパッて出かけちゃったもんですから、うん、もうそれはやらないといけないんですね。
よくある置き土産ですよ ね、
うん、だからお買い物に行ったりしたんで午前中はできませんでした。
あ、
で午後の1時から3時まで2時間ぐらいやったというのが私の UHF コンテストでございます。
なるほど。
でもね、楽しくできましたので、うんうんうん、これはこれとして、まあ、参加することに意義があったということで、はいはい、楽しいんじゃないかなと、
うんうん、
まあ、北さんはですね165曲もおやりになりましたからね、で 大島というマルチもプラスされましたので、いい得点だったんじゃないかと思います、
うん、
ね、後日またメールをお待ちしてますんで、八丈島のレポートあり、お待ちしてます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて大急ぎもう一ついきますね、
はい、
これはですね JR6INO の藤井さんからいただきました。ありがとうございます。お二方、日の出という会社のゲルマニウムラジオをご存知でしょうか。
知らなかったです。
日の出っていうのは知らないですね、
うん、
電話機を取るずっと前の小学生の頃、うん、ラジオが欲しかったのですが、普通のラジオは小学生の身では高くて手に入れることができませんでした、
うんうん、
そんな時に時々通っていた近所のプラモデル屋さんに日の出のゲルマニウムラジオを見つけました、
うん、
たまたまネットで同じものの写真を見つけたのに添付しますということで、なんかものすごい写真を、ね、見つけてくれたんです。これものすごいですよね。
いやこれすごい
ですね。昭和感丸出しという感じなんです、
ね、
このクリスタルイヤホン、本物のクリスタルイヤホンですよね、きっとね。
多分そうだと思いますね、これね、
うん、ラジオゲルマニウムダイオードポリバリコンフェライトコアの定番のゲルマニウムラジオですが、アンテナは AC コンセントに一強プラグを挿して、電線をアンテナにする方式。知ってます、知ってます、うんうん、そうなんですよね、うんうん、これ子供心に普通に思ってましたけどね、
うん、
絶妙にコンデンサーが入っていったかどうか記憶にありませんが、考えるとちょっと恐ろしい構造です。そうそうそう、今考えると恐ろしいよね。
そうです ね、
下手したら完全ですもんね。
でもコンデンサー入ってると思うんですけどね。
入ってると思うんですけどね、うん、でもそのね、コンセントに挿すっていうことってあまり、危険じゃないとは偉いもんね。
そうね、しかもアンテナを広げるわけじゃないですか、うん、当然由来とかありますからね、うん、
ね、
うん、
当時このラジオで毎日ラジオを聞いて、毎日放送を聞いたんじゃないこのラジオで毎日ラジオを聞いていました、
うん、
電気回路は電波に興味が出てアマチュア無線につながったのもこのラジオのおかげではないかと思っています、
うん、
以前の放送で田中さん昭和51年中学生の時に電話機を取ったとお話ししていましたが、私は昭和52年1月中学2年生の時に電話機を取ったので年代的にほぼ同じじゃないでしょうか、
うん、
昔に比べ最近は若い人が電子回路に接する機会が少ないですが、そんな中田中さんの活動報告、小浜さんの自作コーナー、リスナーの皆さんの紹介する貴重な情報は楽しく役に立つものばかりで、若い人にも聞いてもらいたいですね。これから自作するのに良い季節ですね。楽しい放送を楽しみにしています。ではではということで、
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。このメールのタイトルがですね、電話機の前の頃ですから、いつもやってるあの頃は電話機だったっていうコーナーではなくて、これは電話機の前の頃。
なるほど ね
、うん、無線を始める前の頃、前の頃、
うん、
もうちょっと、年齢的に若い頃ということだと思うんですけども、私もねプラモデル屋さんでね、こういうラジオ買ったことがありますよ。同じ年代ですからね、うん、
はいはいはい、
やっぱりね、一石のねレフレックスラジオでした。
あー、なるほど。
で、うん、完成品とねキットがあって、多分ね、うん、ホーマーっていうねブランドだったと思うんです。
ホーマー結構出してましたね、
今のね、出して
ね、うんうん、
ホーマーだったと思うんですけども、 キットを買って帰ろうと思ってどっちにしようかなって悩んで、うん、キットを買った時にプラモン屋のおばちゃんが大丈夫作れるって言ってたんですけどもう中学1年生の頃ハンダ付けもできてましたんで、うん、それ買って帰って組み立てて、うん、でラジオ聞きました、うん、ちゃんと鳴ったんですけどね結構レフレックスラジオ音が大きくてね、うんうん、うるさくクリスタルイヤホンが鳴るんですよ。
なるほど。
で耳に入れるとうるさくてしょうがないんでね父親にねこれ音大きいんだよっつったら耳の刺すとこクリスタルイヤホンってあの透明のとこがあるじゃないですか、
はい、
あそこに少し綿を入れてねこうやって音を小さくすればなんて言ってました。
さすが偉いですね、
ね、うん、そういう知恵くれましたよ、
うんうんうんうん、いい思い出です、
はい。うん、ということでこの写真を見てですね懐かしがっております。写真を見つけてくれたことでも嬉しいです
ね。いやもうこれ ね貴重です ね、
ありがとうございます、うん、はい藤井さんいつもありがとうございます。やっぱり同じ年代ですね。もう共通する話題が山ほどございます。また楽しいメールをお待ちしてます。さて音楽に参りましょう。ピーターガンデーブグルーシンが演奏しております。どうぞ。
無線のことなら
何でも揃う富士無線電気。
アマチュア無線、業務無線、インカム、テレビアンテナ、本体はもちろんオプションパーツ、アンテナ、ケーブル、周辺機器、在庫も豊富。富士無線電気は秋葉原、名古屋、成田、千葉、佐倉、ウェブ検索は富士無線電気でよろしくお願いいたします。皆様のお越しを心よりお待ちしております。できるだけ
お安くします。富士無線電気。
無線は自作でより楽しくなる。
はい、自作の時間がやってまいりました、
はい。
まあ、先ほどはねあのゲルマニウムラジオということで、うん、まあ、少年の頃の純粋な、うん、綺麗なあの心のお話ができたんですけどもまあこれから話をすることはもう大人になったらドロドロに汚れた我々の話ですんでそんな感じでよろしいでしょうか。
よろしい、よろしい。
すいませんですね、うんうん、
いいですよ、
まあ、そんな前振りで申し訳ないんですけども、はい、こちらメールが届いております、
はい。
活動報告 JG7AMD 庄司さんから。
ありがとうございます。
ありがとうございます。こんにちは。しばらくぶりに投稿します。いつも楽しく拝聴しております。11月11日独身の日のセールに今年も懲りずに参戦しました。
うん、
あら
誰かと同じだ、はい、
セールと見せかけて実は事前に値段が上がっていて、セールの時は元の値段と変わらないという地雷は相変わらずあるようです。
やっぱり
これね、うんうん、これ以上のことが起こっている場合もあるんですけど、まあ、それはちょっと後ほど、はい、
あ
のお話したいと思います。
あ、はい
はい。さて今年は Bluetooth のヘッドホン、見た目は iPod Air みたいなのを購入これ値段すごいですよ。 $3.59、
はい、
400円ぐらいでありえへんです。こんなん
400円
で Bluetooth のヘッドホンですよ
いやーすごいわ。
同じような値段で何点か出てましたが安いところで注文、
うん、
数日後、うん、日本までの送料が高いのであと1ドル出してくれ。
すごい。
嫌ならキャンセルでいいよ、返金するからともあったのでキャンセルして他の店に注文しました。ちゃんと返金はされたのですが、払った日本円は426円で戻ってきたのは392円。為替差損にしては大きいし、普通は同額返ってくるはずだが、手数料か、これで儲けてるのか。
そうだ、
新たな闇出現ですということで、
それでそういうのを繰り返して儲けていくんだね、きっとね。
でもね、僕思うんですけど、うん、日本までの送料、うん、多分中国って1ドルもかかってないんじゃないかなと思うんですよ。
あ、そうなんですか。
あの平等じゃないんです。日本と中国では2万、うん、お互い同じものを送り合ったとしても、はいはいはいはい、全然値段が違うんですよね。
違うんですね。
さて、そして、
うん、
自作の話に移りまして、うん、ちょっと前のアンテナ切り替え機の話ですが、
うん、
そういえば昔作ったなと思い出し、数年前の活動報告、うん、自分で一から作るのはハイパー曲なのでちょっと厳しいということで、アメリトロンから RCS4 というアンテナ切り替え機を使っています、
うん、
ちなみにこれはコントロールケーブルなしに4本のアンテナ線を切り替えることができます。すごいですね。
どうしてなんだろう。
あれかな、送信する電波によって自動でやって
みる。フィルターをかけてそのそっから引っ張るっていうことかな。
そういうのもありますよね。
そうなのかな、コントロールケーブルないんだもんね。
すごいな、
うん。
使っていてバンド切り替えのたびにアンテナの切り替えを忘れてしまうことしばしばあって、うん、機材を破壊しかねないと思い、うん、iCOM の、CIV 八重洲のキャットを使って自動で切り替えるようにしました、うん、元ネタはフランスの方が八重洲用に作っていたので、うん、それを iCOM 版としてまあ作りました、うん、でまあ動作風景 の, あのアドレスがこう載ってるんですけども、
そうですね、私もあの拝見しましたけど YouTube に乗っかってるんですよね、
はい、
うん、
箱がですね 3D プリンターでできてるということでやりますね。で自動化の運用もここであの見れるということですね、
はいはい、
ということで、それでまたお便りしますというふうなことで終わってますが、
はいはい、
PS ちなみに何回もプレゼントをいただいていますが、一度として同じものが送られてこないのは何を送ったか記録されているのでしょうか、うん、偶然にしてはすごいなと。いただき物を組み合わせて何か作れないか試案中、
はい、
でも以前いただいた村田のマイクロオシレーターはいくら探してもデータシートが見つからず自分の実力では使えそうにありませんって書いてあるんですけども、
はい、
ね、これが、どっかの選挙のおじさんだったらいいところで気がつきましたね、いい質問ですねみたいな感じですよね。
そうですね、
はい、うん、実はすごいあのコンピューターがいるんですよ。
コンピューター
コンピューターの人がいるんですよ。
コンピューターの人がね、
はい、
そうそうそうそうなんですよ。
全部覚えてるんですよね。
全部覚えてます。
すごいですよね。
全部覚えてますし、それを時々バックアップに紙に書く
からやっぱりね、
やっぱりコンピューターのバックアップ必要ですから、それと同じでね、脳みそのバックアップは紙ですね。
なるほど、うん、いや
そうなんですよ。皆様にメールいただきましたら必ずステッカーと一緒にね、まあ、プレゼントとしてサトパーツのサンプル品をお送りしてるんですが、まあ、これが LED とかつまみとか、いろんな十何種類あるんですよね、はい、LED もね、大きさは5ミリとか8ミリとか色とか変えたら、これもね十何種類あるんですよ、
は
あ
は
あ、これを皆さんに、ダブらないに送るっていうことはやっぱりそれなりに考慮しております。
すごいですね、はい、いやー、まあ、そういうことだそうです、うん、皆さん安心して応募していただければと思います。メール送ってください。
はい、
ちょっと話が戻りまして、アリババの、まあ、独身の日 の話なんですけども、
うん、
こちらですね、値段がまあって直前に値段が上がってまた元値段に戻るということは、
うん、
つまりこの商品は何パーセント引きですよっていうことを画面に表示させるためのお店がよくやる細工なんですよ、
はいはいはい、
でこれは中国のお店がアマゾンとかで出店している場合も同じような傾向が見られます。
へえ、そうなんですか。
でそのアリババとかアマゾンとかの値段をずっと記録してくれてるサイトがありまして、
わさすが、
そのプラグインをクロームに入れておくと、うん、その商品を表示した時にどんな値段の変化があったか、
あーすごい、
分かるんですよ。
すごいね。
でね、その怪しいショップっていうのは実はもう AI でほとんど判別ができる時代になってまして、
うんうん、
サクラチェッカーっていう日本の方が作ってくれてる便利なソフト、まあ、サイトがあるんですけども、うん、AI が全部商品をチェックして、まずその運用会社が信用できるかどうか、
うん、
でレポートですよね、欲しい靴とかの、
はいはいはいはい、
あれがね、はい、うん、桜じゃないかどうかっていうの全部チェックしてくれるんですよ。
だから桜なんとか、
だから桜チェッカーなんですよ、うんうんうん、でそれを調べるともうとことんもう悪い会社っていうのはもう悪いことをして桜を雇って日本人にレポートを書かせてるんですよね。
あ、
でそういう商品に限ってですよ、
はい、
先ほど言った値段をずっと系列で見れるっていう、うんうん、プラグインを入れておくと、うん、普段安いんですよ。
普段安いんです、
ね、普段安いんですよ、うん、まあ、それはいいんです、
うん、
直前に一瞬だけもう定価よりも高い値段をボーンとつけて、
うん、
ほんでまたすぐにバーンと値段を
落とすんですね。
落とすんですけども元の安い値段より若干高めですよでその若干高い値段のまんま、うん、ブラックフライデー突入っていう、
あ、
そうすると
巧妙ですね。
巧妙なんですよ。そしたら何パーセント引きって出てくるから、あ、むっちゃ安いじゃんって思って買うんだけども、
うん
うん、でもそれは1週間前の値段に比べたら若干値上がりしてるよっていうことなんですけども、そんな前から値段調べる人なんていないですから分かんないんですよ、うん、普通の人はね、
うん、
でも結構多いんで皆さん注意した方がいいです。
そうですか。
アリババもそういうプラグインありますんで入れた方がいいかなと思いますね。はい、 うちもいっぱい引っかかってます。
いっぱい引っかかっちゃったんですか。
いっぱい騙されてますよ、うちは。もう本当、まあ汚れたおじさんですから、
心が。純粋じゃないですもんね。
純粋じゃないですからね。はい。
わかりました。ありがとうございます。今のはいい情報でしたね。皆さん騙されないようにしましょう。はい、では音楽に参ります。オンベンデットに歌がボーイズトゥーメンです。聞いてください。どうぞ。
ストーパーズ。
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ。
パンツじゃないよ、佐藤パンツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
超高音質スピーカーからレアな真空管を中心にオーディオパーツまで、マニアも満足する品揃えの通販サイト、オーディオマニアックス。マニアでなくても必見です。 URL は living.ne.jp living.ne.jp。 今すぐ検索、きっといいものが見つかります。 by 東亜無線電機株式会社。
この番組では皆様からのメールを大募集中。これから無線を始めてみたいという方から、コンテスト参加や DX 通信の話題、自作ネタ、地域でのアマチュア無線の活動情報などなど、何でも結構です。メールを採用させていただいた方には QSY のステッカーをプレゼント。メールの宛先は qsy785@yahoo.co.jp。 あなたの住所氏名をお忘れなく書いてください。最後にですね、もう一つお知らせがございます、
はい、
この番組のスポンサー佐藤パーツさんのホームページが、まあ、ちょっと前なんですけどもリニューアルされました、そこを訪ねてみたところですね、佐藤パーツさんの独自の、まあ、佐藤パーツさんという企業を紹介した佐藤パーツ紹介動画っていうものがありまして、それを見てみたんですね、そうしましたらね、まあその佐藤パーツさんのいろんなことをちゃんと説明してるんですが、私がそこの中で見たものはやっぱりピカピカの工場で精密にものが作られてるんだなっていうことですよ。日本のものづくりって思いました。
いや、すごい、すごかったです。も
う本当に見ましたよね、
あの動画ね、うん、すごかった、
ね、うん、あの自動機でなんか作ってバババババババって作ってるのとかね、
そうそう、かなり複雑なものも作ってるんですよね、佐藤パーツさんね。
そうそうそうそう、うん、そうそう。で、まあ、この紹介動画によると初めはつまみからとかいうようなことが書いてある。多分つまみ製造から入ったの、入ったかもしれませんけども、うん、まあ、コネクターとかね、いろんなものを作ってらっしゃいますからね、一度皆さんもご覧になると、このものづくり好きな人はね、あの見てしまいますよね。
あ、見入っちゃいます ね、うん、
我々の番組のポッドキャストサイトにリンク貼っておきたいと思いまして、皆さんぜひこの動画見ていただくといいと思います、
はい、
そして一番最後はですね、佐藤パーツさんのロゴと一緒にうちの番組で佐藤パーツさんの CM 届きの最初は佐藤パーツっていうのが流れるその音楽で締めくり、
そうですね、
歌でですね、はい、締めくりになってますんで、その点も注目して見ていただけたらと思います。
そうですね、
はい、
う
ん、さて12月はですね、第5週3回目の番組が大晦日にあります、
はい、
ちゃんと番組ありますんで、うん、最後の今年最後の番組もですね、うん、お楽しみいただきたいと思います、うん、ということはもうすぐにお正月も来ちゃうということですよね。
まあね、はい、
12月いっぱい、目いっぱい頑張りますので、また最後まで聞いてください。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて最後は音楽ダニーボーイという曲です。エリック・ミヤシロと EM バンドが演奏しております。では次は12月の半ばにまたお会いしたいと思います。寒くなってきましたんでね、温まって風邪ひかないように出ましょうね、
はい。
ありがとうございました。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社、そして東亜無線電機株式会社の提供でお送りいたしました。